今朝私たちに与えられております旧約聖書の御言葉を朗読いたします。出エジプト記第35章4節から36章の7節です。出エジプト記第35章4節から、モーセはイスラエルの人々の共同体全体に告げた。これは主が命じられた言葉である。あなたたちの持ち物のうちから主のもとに献納物を持ってきなさい。すべて進んで心から捧げようとする者は、それを主への献納物として携えなさい。すなわち、金、銀、青銅、青、紫、黄色の毛糸、亜麻糸、ヤギの毛、赤く染めたお羊の毛皮、ジュゴンの皮、アカシア材、灯火のための油、聖別の油と香草の香とに用いる種々の香料、エフォドや胸当てにはめ込むシマメノウの石やその他の宝石類である。またあなたたちのうちの心に知恵のあるものをすべて集めて、主が命じられたものをことごとく作らせなさい。すなわち、幕や天幕、覆い、留め金、壁板、横木、柱、台座、置き手の箱とそれを担ぐ棒、あがないの座、至聖所の垂れ幕、机とそれを担ぐ棒、そのすべての祭具、備えのパン、食台とその祭具、灯火皿、灯油、香を焚く祭壇とそれを担ぐ棒、聖別の油、香草の香、幕屋の入り口にかける幕、焼き尽くす捧げ物の祭壇とそれにつく聖堂の格子、それを担ぐ棒、およびそのすべての祭具、旋盤と台、庭の万幕とその柱と台座、庭の入り口の幕、幕屋の杭と庭の杭、およびその綱、聖女で使えるための衣服、祭司アロンのための祭服、その子らが祭司として使えるための衣服がそれである。イスラエルの人々の共同体全体は、モーセの前を去った。心動かされ、進んで心からする者は皆、臨在の幕屋の仕事とすべての作業および祭服などに用いるために主への献納物を携えてきた。進んで心からする者は皆、男も女も次々と襟留め、耳輪、指輪、首飾りおよびすべての金の飾りを携えてきて、皆金の献納物として主に捧げた。青、紫、黄色の毛糸、亜麻糸、ヤギの毛、赤く染めたお羊の毛皮、およびジュゴンの皮を持っている者も皆、それを携えてきた。銀や青銅を献納物としようとする者は皆、それを主への献納物として携えてきた。また、アカシア材を持っている者は皆、奉仕の仕事のためにそれを携えてきた。心に知恵を持つ女は皆、自分の手で紡ぎ、紡いだ青、紫、黄色の毛糸、および亜麻糸を携えてきた。心動かされ、知恵に満ちた女たちは皆、ヤギの毛を紡いだ。指導者たちは、エフォドや胸当てにはめ込むラピスラズリや、その他の宝石類、香料、灯油、聖別の油、および香草の香を携えてきた。モーセを通じて主が行うようお命じになったすべての仕事のために、進んで心からするイスラエルの人々は、男も女も皆、随意の捧げ物を主に携えてきた。モーセはイスラエルの人々に言った。見よ、主はユダ族のフルの孫、ウリの子ベツェルを名指しで呼び、彼に神の霊を満たし、どのような工芸にも知恵と英知と知識を持たせ、金、 銀、青銅による細工に意匠を凝らし、宝石をはめ込み、木に彫刻するなど、すべての細かい工芸に従事させ、さらに人を教える力をお与えになった。主は彼と断族のアヒサマクの子、オホリアブに、知恵の心を満たしてすべての工芸に従事させ、彫刻し、衣装を考案する者、さらに青、紫、黄色の毛糸、亜麻糸を使って綴れ織りや縁取りをする者など、あらゆる種類の工芸に従事する者とし、衣装を考案する者とされた。ベセエルとオホリアブ、および知恵と英知を主から授けられ、聖女の建設のすべての仕事を行うに必要な知識を与えられた心に知恵のある者は、すべて主が命じられた通り作業に当たらねばならない。モーセはベツエルとオホリアブ、および主から心に知恵を授けられた心に知恵のあるすべての者、すなわち心動かされたすべての者を、この仕事に従事させるために呼び集めた。彼らはイスラエルの人々が聖所建設の仕事を行うために携えてきたすべての献納物をモーセから受け取ったが、人々はなおも毎朝随意の捧げ物を彼のもとに携えてきたので、聖所のあらゆる仕事に携わる知恵のある者は皆それぞれの仕事場を離れてきてモーセに言った。この民は主がお命じになった仕事のために必要以上のものを携えてきます。モーセが宿営に、男も女も聖所の献納物のためにこれ以上務める必要はないとの命令を伝えさせたので、民は携えていくのをやめた。すでに捧げられたものは作業全体を仕上げるのに十分であり余るほどあった。以上であります。2023年も敬愛する皆様と共に礼拝を捧げられます幸いを心から主に感謝いたします。皆様もご存知のように昨年来旧統一教会という異端のことが再び問題になりまして、その中で献金の強要や違法性があったこと、過度な献金が弱い信者たちに求められていたことが明らかになりました。昨年末には被害者救済法が成立し、現在法律の専門家や行政機関によって具体的な救済活動に向けて働きがなされていると伺っております。騙されて被害に遭われた方々が一刻も早く助け出されることを願っております。今日の説教題を献金についてとしましたのは、そのように献金ということが社会的に注目されていますので、私たちは献金をどのように理解しているかについて整理しておく必要を覚えたこともあります。しかし、そのような消極的な理由だけではなくて、献金について学ぶことを通して新しい年を始めるにあたって献身の思いを新たにしたいという、そういう積極的な理由からであります。では改めて捧げ物という礼拝の仕方についてご一緒に心に留めたい、御言葉を通して心に留めたいと思います。今日の御言葉が伝えていますのは、イスラエルの民によります幕屋建設の出来事です。ここに至る歩みを、少し長くなりますが、出エジプト記から簡単にたどっておきたいと思います。子どもたちもよく知っていることではないかと思いますので、ぜひ子どもたちも一緒に聞いてください。エジプトで奴隷でありましたイスラエルの民が、神のしもべモーセに率いられて出エジプトを果たしました。そして海を渡ってシナイ山にたどり着きます。 もう彼らはもう奴隷ではありません。神様によって自由とされた民としてそこに集められています。そこでまずモーセを通して十戒をはじめとする戒めが与えられ、それを契約の言葉としてイスラエルの民は今度は神の民となるわけです。彼らは自由な民として神を知り、自由な意志を持って神に従う民として歩んでいくことになるわけです。この契約の言葉には、祭壇についてという礼拝に関すること、奴隷についてという権利に関すること、罪に関すること、財産に関すること、訴訟についてという法律に関することなど、まあ、多様な戒めがありましたが、それらは皆イスラエルの民が神様の民として生きていくための規範となる、そういう戒めでありました。それらの契約の言葉を民がですね、私たちは主が語られた言葉をすべて行います、このように誓約することで、イスラエルの民は神の民となったですね。これはとても大切ですね。その後再び神様はモーセを呼ばれまして、モーセは山に登っていくことになりました。そして40日40夜、モーセは神様から今度は幕屋建設に関わる御言葉をいただくことになります。この幕屋建設ということは、神様を礼拝する場所についての指示であります。神様はご自身の御言葉によって正しく秩序づけられた礼拝を求めておられます。その場所は神様がイスラエルの民と共におられることの証であります。まあ、そんなことから、まあ、そこでも具体的な指示がなされていまして、幕屋そのものや礼拝で用いるもののすべての大きさや材料、まあですね、その作りなどについても作り方が一つ一つ示されています。まあ、項目だけ申しますとこうなるんですね。契約の箱、机、食台、幕屋を覆う幕、幕屋の壁板と横木、至聖所の垂れ幕、天幕の入り口の幕、祭壇、常夜灯、庭の幔幕、まあ、などなどです。そして一区切りごとに山で示された通りに作りなさい、つまり神様が教えた通りに作りなさいということが念を押されているわけですね。また礼拝を司ります祭司たちの祭服についても事細かく指示がなされていました。このように神様はイスラエルの民を礼拝する民として形作る準備をご自身が自らしてくださったわけです。しかしそんな時に大きな事件がありました。それが金の子牛事件です。よく聞く事件ですね。モーセが神の指示を受け取るためにシナイ山に登っていた時、イスラエルの民は不安になってしまいます。モーセはもう帰ってこないと思った一部のグループがアロンに詰め寄りまして、アロンに金の子牛を作らせます。まあ、その時にも彼らはこの身につけておりました金を持ち寄ったとあります。まあ、それで神様を作りまして、金の子牛を祭壇に添えて祭りを行います。まあ、その祭りは出エジプトをなされた主に対してなされた祭りと、まあ、彼らは申しておりました。しかし象を用いた誤った礼拝の仕方であったのです。これは神様がモーセにお与えになった十戒でも厳しく禁じられておりましたように、礼拝の仕方としてはカナンのですね、カナン地方のいわゆる異教の仕方の礼拝行為でありまして、対象は主なる神 に対して捧げられましたが、もう礼拝そのものですね、がもう全く異教的なものとなっていたのであります。まあ、そこで、これが神様の怒りを引き起こしまして、モーセはせっかく受け取った神様との絆を表します契約の板を、まあ、粉々に打ち砕いてしまいました。そして、背いた者たちに対する罰が下ったんですね。まあ、そのような深刻な裁きがなされたのであります。この深刻な裁きはその後ですね、モーセの取りなしによって許され、再び十戒と契約の言葉をいただきます。そして、まあ、許されることを通してもう一度契約を結び直し、そして今日の箇所であります、まあ、初めて幕屋建設に取り掛かることができたわけです。こういう流れなんですね。ですからですね、もうイスラエルの民たちがシナイ山について十戒をいただいて順調にですね、ああ神様に従っていきますと言って、そしてそのまま幕屋建設に、まあ、今日の箇所に入っていったのではなくて、まあ、大きな罪を犯し大きなつまずきをした。しかしその罪がモーセの取りなしを通して許されて、許されたものとしてこの幕屋建設を始めている。これが今日の箇所の背景であります。さて、イスラエルの民は神様のご指示に従って幕屋建設を始めました。モーセが指示しています、今日の箇所の10節以降の内容は、先ほど、まあ、口頭ですけれども、そのシナイ山で神様が指示されたことの、まあ、繰り返しがここで出てきます。まあ、そのものではありませんけれども、まあ、ほとんど、あの箇所で言われていた神様の言葉をその通り民が行ったんだなということが分かる、そういう内容です。そして今日の箇所でモーセが民に指示していますのは、それらすべてがイスラエルの民の捧げ物によって作られるということです。4節5節をお読みいたします。モーセはイスラエルの人々の共同体全体に告げた。これは主が命じられた言葉である。あなたたちの持ち物のうちから主のもとに献納物を持ってきなさい。すべて進んで心から捧げようとする者はそれを主への献納物として携えなさい。ここであなたたちの持ち物のうちからとありますけれども、原文ではあなたたちの中からとありますので、これはその指示された物品を持っている者が自ら進んで捧げにやってきなさいというこういう呼びかけになっています。まず捧げ物において大切な原則がここによく表れています。それが自発的に、そして持っているものをということです。これがこの捧げ物、献金を含めた捧げ物の大切な原則ですね。まあ、みんながそれぞれ持っているわけです。持っているものも違うわけです。しかし、大切なことは、それを捧げられたものが、この持っているものの中から自発的になされなくてはならないということです。もちろんここで、モーセを通じて語られましたのは神様の命令ですから、ある意味その捧げ物にはある種の義務というものが生じますけれども、決していやいやとか無理にであってはならないわけです。自分の心が行おうと思っていること、これが大切なんですね。もう今日の箇所にも何度も何度もそのことが繰り返されています。なぜなら、先ほども申しましたように、イスラエルの民はもう奴隷ではないからです。ね、エジプトの奴隷であったものが、神の奴隷、まあ、同じような奴隷ではないわけですね。もちろん、神のしもべとしてあります。そういった意味では奴隷かもしれませんが、エジプトでされていたような、強制されて、 ですね、鞭打たれてというような仕方ではなくて、神様が御言葉を通してご命令を与え、そして自由な意志でですね、心から従いたい、そうしたいという思いを持ってそれを捧げる、それを行う、このようにもう奴隷ではなくて、むしろ奴隷に戻ってはならなくて、あくまでも自発的であることが重視されているわけです。これを本当に神様が大切になさっているということですね。このように捧げ物は自発的になされなければなりません。続いて、捧げ物がいくつか並んでおりまして、それは多種にわたりますが、決して人々が思い思いに何でも持ってくるものではありませんですね。あ、もう私はこれを持ってこうとか言ってね、自分がこれを持っていけばいいなって思いながら持っていくものではないんですね。そうではなくて、モーセを通じて神様の具体的な目的が示されまして、その実現のために捧げるわけです。ただたくさん持ってきなさいというのではなく、目的を共有して捧げることが大切です。私たちの献金で言いますならば、1年間こういう活動をしますので捧げてくださいとか、街道建築という目的のために捧げてくださいという、そういう呼びかけがなされますね。それと同じであります。そういうちゃんと目的、神様の御心にかなった目的が示されて、その目的に対してなされるわけです。そして今日の箇所で興味深いのは、後でももう一度見てまいりますけれども、その目的が達せられたらそこでやめよとモーセは命令します。もう それ以上ですね、その目的以上を捧げることは求められていないんですね。このように捧げ物は目的を持ってなされるものです。さらに今日の箇所で捧げられたものの特徴を見ますと、例えば幕屋の建設に用いられる物品の一覧がありますけれども、金銀青銅という金属が挙げられまして、その尊さが強調されています。それからカラフルな毛糸、羊毛、毛皮、それに続いて油、香料、宝石類ですね、これらはどれも高級品であります。またアカシア材という材木が選定されていますけれども、これも建物を建設するのに用いる最高品質のものでありました。このように捧げられていますのは最高の品々でありまして、ここでの捧げ物はイスラエルの民が所持していた大切な財産、宝物と言っても良いと思います。つまり最高のものを神様に捧げるわけです。ただしこれらは彼らが所持していたわけですが、実はこれらは主の言葉通りにエジプト人から得たものであったこと、このことも実は記されているんですね。今日の箇所ではありませんけれども、出エジプト記にそう記されているわけです。よく考えてみたらそうですね。奴隷であったエジプト人たちです。当然何も持って、もともとは持っていないわけです。しかしここにはもうたくさんのものがあります。読んでおりまして、ジュゴンの皮なんてどうやって持ってたんだろうって思いますよね。どこからそんなの手に入れたのと思いますけど、それらはすべて、つまり高級品なんですね。高級なものなんです。ですからエジプトでも家を作るときとかですね、あるいは衣類を作るときとか、高級なものを作るために最高の布をこのエジプト人からイスラエルのために、あ、これ持ってってと言って与えられたわけです。その一つ一つがそういうものなんですね。で、つまりですね、このエジプト人から与えられたというのは、先ほども言いましたように主の御言葉通りになんですね。神様はそのように約束されていたわけです。彼らがエジプト、イスラエルの民がエジプトから出るときに、無一文で出ることはありませんと、エジプト人から好意を得てですね、たくさんのものを持って出ていきますよというふうに約束されていました。 そしてそれらはつまり神様が与えられた賜物であります。つまり神様が与えてくださったものを神様の御用のために用いること、それが捧げるものの姿勢なのであります。で、神様が与えられていないものを無理やり差し出せということではないんですね。神様が一人一人に与えられたものをですね、その中から最高のものを神様の御用のために、あ、目的のために捧げる、これが捧げ物なのであります。さらに捧げられた品々で作られた礼拝施設は非常に豪華なものと、まあ、当然なりますね。ここではもう最高級のものが用いられて、宝石も散りばめられた本当に最高で豪華なものとなりますが、ここで豪華さや立派さというのは、この自分の力を見せつけたり、このイスラエル民族のその力を見せつけるような、あるいは自慢になったりというものではなくて、あくまで主の栄光を表すものであり、奴隷であった私たちがこのように主のための場所を用意することができたという誇りを覚えるようになるような、そういうものなわけです。つまり感謝の心が大切ということですね。わあ、こんな立派なものを作ってやったとか、俺たちはすごいんだとか、俺たちの力をみんなに見せつけてやるぞではなくて、もともと奴隷であり、本当に自分は何も持ってないものであったけれども、神様が与えてくださって、それを捧げて、神様にこんなに素晴らしい捧げ物をすることができるようにされているんだということを、それが本当に感謝であり喜びであり誇りなんですね。この感謝の心が大切です。捧げ物の本当に大切な要素であります。そして最後に36章3節からの記述を見てまいりますと、イスラエルの民は毎朝捧げ物を持ってきたことがわかります。彼らにとりまして捧げ物というのは一度したら終わりというのではなくて、日々の感謝とともになされるものでありました。まあ、それが来る日も来る日も尽きなかったと語られています。まあ、それでですね、幕屋建設のために特別に召された奉仕者たちがモーセのところにやってきてですね、こう言うんですね。この民は主がお命じになった仕事のために必要以上のものを携えてきます。まあ、これは本当に、まあ、驚きの嬉しい訴えであったと思います。もう十分です、もうこんなにたくさん持ってきてもらっては困りますというですね、この困るっていうのも本当嬉しい困ったことですね。このように幕屋建設するために必要な資材は全部整ったばかりか、あり余るほどであった、まあ、そう聖書は語るわけですね。しかも、まあ、それがですね、途切れる様子がなかったっていう、こういうこのここで表されている民の姿は、まさに進んで捧げようという思いがイスラエルの民において途切れなかったことを表しています。もう一度捧げて満足ではなくて、ああ神様への感謝の思いが日ごとに現れて、あ、自分が持っているもの、あ、まだこれがあったなと言って持っていく、これがなされていたわけですね。まあ、このように進んでなされていたわけですけれども、この進んでということは自発的になされたということを、まあ、申しましたが、この言葉はですね、さらに、まあ、高貴なですね、高貴なという意味でも用いられる言葉なんですね。つまり強いられてするのではなくて、進んで捧げる心こそが高貴なもの、尊いものと語っているわけです。そしてこの尊い捧げ物ができる民として、人々はまさに神の民として尊い存在、尊いものとして成長していくんですね。このように今日はイスラエルの幕屋建設にあたっての喜びと感謝に満ちた捧げ物の様子と、誇らしい民の様子を 御言葉から明らかにしてまいりました。自発的にすること、目的を持ってすること、最上のものをすること、感謝を持ってすることなどの聖書が教える、そういう献金の特徴についてまとめてきました。これらは私たちが捧げます献金の特徴にもなります。そしてその基本にいつも立ち返りながら、私たちはこれからも捧げていきたいと思うのであります。最初にも申しましたが、振り返りますと、イスラエルの民にとっては金の子牛事件という大きな罪が許されたことからの出発でした。彼らは間違った礼拝のために間違った捧げ物をしました。同じ金を捧げますけれども、一方は粉々に砕かれるもののためになされ、自分たちの自己満足のためになされて裁かれました。神の憐れみによらなければ誠の礼拝は形作れないということがはっきりした上で、そこでですね、もう一度捧げ物が呼びかけられたわけであります。つまり献金についてもやはり御言葉に従ってなされることが大切です。献金が真実に神様に喜ばれるものとして捧げられ、主の御用のために用いられ、私たち一人一人も感謝と喜びを持って日々捧げていくことができるように、今年一年も主の御言葉を聞き続けてまいりましょう。そして皆さんと共に救われたことへの感謝と喜びの応答として、献金においても奉仕においても共に捧げ合ってまいりましょう。祈りを捧げます。私たちの救い主、主イエスキリストの父なる御神様、あなたの尊い皆を心より賛美いたします。主よ、イスラエルの民が自由な民として、神様に自由な意志を持って仕え、そして捧げていたように、私たちもあなたの自由のもとに、御子イエス・キリストの十字架によって贖い取られたものとして、いつも喜んで御前に捧げ物を持って集うことができますように、今年一年の礼拝を祝福してください。私たち何よりも私たち自身がキリストに捧げられたものとして聖別され、あなたの御国を立て上げるために用いられますように、本当に小さな存在であり、わずかなことしかできないという思いを持っていますけれども、こんな小さなものをあなたが豊かに用いてくださることに信頼して、あなたにお委ねいたします。主よ、また日ごとの信仰生活の上にあなたの知恵と霊とを授けてくださり、私たちがキリストの証をしていくことができますように導いてください。そして今年の湖北大教会の歩みを心から喜んで捧げていくことができますように、すべてを導いてください。この祈りを愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。